101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。各地で紅葉の噂が随分聞かれます。もみじの名所と言われるところへは大勢の人が押しかけて、綺麗だな、と言って行楽をされているんだと思いますが、私は今日は、とっても綺麗なお庭にやってまいりました。広々とした芝生のお庭、そして、その周りにはいっぱい木があって、でほとんどの木がこう紅葉している。今年は紅葉遅いと言われますが、もう1週間ほどしたらもうみんな赤くなるんじゃないかなっていうふうな、そんなお庭に来ております。苦楽園4番町、皆さんおなじみの堀江オルゴール博物館が今秋の庭園開放ということで、立派なお庭をどうぞ見てください、開放してらっしゃるんですね。で、まあもちろんこちらに来たからにはオルゴールの綺麗な音も聞きたいんですけれど、その前にお庭の方を拝見しようと思ってぐりーっと回らせていただきました。そしてそのお庭のことやら、そもそもここになんで堀江さんが来られたのかな、どんなところをやったんかなというふうなことをいろいろお話も聞きながら皆さんにお知らせしていきたいな、とこんなふうに思います。堀江オルゴール博物館学芸員の永石サリさん、いろいろ音楽のこともご案内していただくんですけれど、今日はお庭やらこの博物館そのものについてもいろいろお尋ねしたいなと思います。永石さん、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
お忙しいんでしょ。
あ、そう、ね、
毎日お客さんが大勢おいでになってオルゴールを聞きに来られる。やっぱり庭園開放をしてらっしゃったらお庭も見せてほしいという方大勢おいでになるんでしょうね。
そうですね、特にこの時期は紅葉も綺麗ですので、ね、はい、
オルゴール空が真っ青で、そこにモミジがこう生えてる、で素晴らしい背の高い松の木も枝を張ってる、この空の中にそういう植物が枝を張ってるのはとっても綺麗ですね。
そうですね、
その景色だけでも随分こう得がたいものだと思うんですけれど、いろんなことを今日はお聞きしたいと思ってやってまいりました。まず立派な建物、玄関立った途端にもう本当にびっくりするんですけれど、ピンク色と言ってもいいのかなと思うような石がしっかり積み上げられたピロティって言いますか、玄関、広場になっています。そしてその両側は本当にその石で積み上げた壁がずっと巡らされていてアーチになっていますから、天井までそんな感じがしますね。そんな立派な門を入ってきますと、ガラスの扉が大きいのがありまして、これは3メーターぐらいあるかな、高さが3メーターほどもあるんちゃうかな、横幅は5メーターはあるやろなというふうな大きなガラスの扉なんですけど、そのガラスの扉に、オルゴールのこの模様って言いますかね、実際にオルゴールに見えるような飾り付けがしてある。ああ、なるほど、オルゴール館に来たなという感じがします。そんなオルゴール館、中には何百台のオルゴールがしまわれているというんですけど、この建物はいつ頃できたものなんですか？
そうですね、このオルゴールの博物館自体は1993年に開館をしている、
うん、終わり方新しいと言いますか、最近と言いますか、はい、
そうですね、25年ほど前になりますね、うん、
はい。でお屋敷だったわけでしょ、そのあの博物館になる前って言いますか。
そうですね、この当館のお隣に、うん、この、当館の創立者の堀井光雄さんという方の、まあお屋敷が、はいはい、あったんです。
うんうんうん、それはもう随分前からあったんですか。
そうですね、1970年、昭和でいうと45年に建てられたものになりますね。
ああそうですか、随分前からあったんだ。まあこの辺大きなお屋敷ばっかりでしょう。
そうですね、
そういうところへあの堀江さんは行きたいと思ってらっしゃったんかな。
ああそうですね、
最初は普通のどういうかお住まいどうして建てられたんですかね。一番最初はどういうふうに建てられたんですか。
こちらの建物は、堀井光雄さんが住居として建てられたものになりますね。
あそうなんですが、もう最初からこういうの立派なものをこの見晴らしのいいところで建てようと思われたんでしょうけど、その頃この辺一帯ね、みんな大きなお屋敷じゃないですか。なあその頃にどんな町やったんでしょうね、この辺っていうのは。
そうですね、堀江さんが来られた頃は、昭和40年1965年頃になるんですけども、うん、小説家である谷崎潤一郎氏が、関東大震災で阪神に避難してきた際に泊まった旅館である、満昇閣がまだ残っていた。
満昇閣って、はい、旅館やったんですな。
あ、そうなんです。
そうそう、苦楽園は温泉旅館街やったことがありますもんね。
そうなんです、うん。そしてまた、歌人であり、終戦時の国務大臣でもあった下村海南氏の住居である海南荘もまだ残っておられた。
海南荘、はい、ほう、あ、名前聞いたことありますけど、とても有名なところだったんですね。
そうですね、
はい、うん、で堀江さんが、まあ、ここにお住まいになりながらあのオルゴールを、まあ、収集といいますか集められ始めたのは、はい、どんなきっかけだったんでしょうね。
そうですね、集められたのは1985年頃から集められたそうなんですが、うん、堀江さんがお孫さんが生まれた際にオランダに、うん、まあ、行かれたそうで、
は
い、そして、オランダで初めてストリートオルガンという大きな、まあ、オルガンの音を聞かれまして、あ、はいはい、まあ、大変感動されたそうですね。
遊園地なんかにあるあれでしょ。
そうですね、
大きな馬車のような形をしてたり、はい、そして人があれ手で回して演奏するんですよね。
そうなんです、大きな手回しオルガンで、ね、
で大きな音がして、
はい、
でそれびっくりされたわけ。
そうですね、
なるほど、ね、はい、それで、
そして、その際に近くにあったアンティークショップで初めてオルゴールを見られたそうで、うん、そしてそれからオルゴールを集められたというお話を。
気に入っちゃったわけ、
はい、
うーん、あ、そうですか、そういう動機があったんですね。でもあの我々、まあ、日本人、あのオルゴールといえば小さな箱のようなものをあのよう思い出すじゃないですか。で堀江さんはこんなに大きなものがオルゴールだということでびっくりされて集められたんでしょうけど、こんなにたくさんのオルゴールがようあったもんですね。
そうですね、
うん、どんなして集めはったんやろな。
そうですね、堀江さんが、まあ、ヨーロッパにいて、まあ、直接集められたものもございますし、はい、まあ、オークションなどで購入されたものなども。
やっぱりそういうのがあるんですね、オークションなんかで、
はい、
好きな人が集まってそういうのを求められるわけですね。
そうですね、
それにしても、300台とおっしゃいましたか。
そうですね、
こちらには、は
い、当館全て合わせて360台。
360台、そして何度も皆さんにお知らせしてますけども、ここにあるオルゴールっていうのはもう一番大きなものになりますと2メートル以上、まあ横幅が2メートル、高さは2メートル50ぐらいのものっていう、もう本当に家具よりも大きなものも含めて、みんなあの木製で綺麗な彫刻がしてあって、木そのものも美しいですし、あのいろんな彫刻がされてたりして調度品みたいな感じですよね。
そうですね、まあ、当時の貴族たちの家具としての役割も果たしていたものになりますので、
ほとんどがヨーロッパから。
そうですね、そうですね、オルゴールはスイスのものと、あとドイツやアメリカで作られたものなどがございますね、うん、
こういうものってそれぞれまあドイツにしろアメリカにしろどういう家庭の家の中に置いとかれてあったものなんでしょうか。
そうですね、まあ、当時はまあ貴族たちのごく一部の富裕層の人々が、うん、はいはい、まあ、家の中で楽しんでいたりですとか、大型のものになりますと、まあ、レストランやホテルといった公共の施設に置かれたものなどもございますね。
あ、そういうところにも置かれていたわけです。公共の施設の中にもね。なるほどな。日本ではあんまり見かけたりしないから、
はい、
ね、どんなところにあったんやろうと思いますね。でここへ来るともうそういうものがいっぱい集められていて、で1階2階3階と建物の中であのフロアごとに、そういったオルゴールの大きなものが、一つのフロアに 2,30 並べられてますか。
そうですね、 2,30 もしかしたらそれ以上あるかもしれないです ね。
広い部屋ですけど、こういうのがもうびっしり並べられている。見てるだけでも楽しいというねえ、大きな家具屋さんに来たような感じですけれど、で1階2階3階と展示室があって、でそこでは見ることもできるし演奏もしていただける。それを毎日やってらっしゃるんですね、こちらでは。
そうですね、火曜日と水曜日が団体様のみの、まあ、受付日となっているんですけども、うん、木曜日から、木金土日、そして祝日と一般のお客様の、はい、ご案内日となっておりますね。
あ、そうなんです。まあ、あのお庭の話もうちょっとしたいなと思いますけれど、あのなんとも美しいのはあのツツジが多いんですね。
そうですね、当館はツツジとモミジのお庭になりまして、まあ春と秋で庭園の公開を行っているんですけども。
そうです、モミジが多いということでこうやって真っ赤になっちゃうっていう。
そうですね、
どれぐらいの数の木が植わってるんでしょうね。
そうですね、100本は待ってると聞きましたね。
あ、そうですか。さすがに100本もあればね、それはもう見渡す限りということになります。ちょっとあのお庭にいらっしゃった方に道断ツツジがいいでしょうっておっしゃって、どれですかって聞いて、道断ツツジって僕は普通あの庭で、まあ、生け垣がちょっとあったり、あの隅っこの方に小さいのがあったりっていうのは見たことがあります。わからないもんですから聞いたら、この大きな木が独断続きだとおっしゃって、でって言ったんですけど、ずいぶん大きな木ですよね、独断続きの木。3メートルぐらいあるんかなと思う。もっと大きいかもしれません。こんなになるまでにはずいぶんかかったんでしょうね。
100年ほど
に。あ、そうですか。100年も経ってますね。松の木も何本か大きな松が残ってますが、これもずいぶん古いもんだろうなと思いますけれど、900坪ほどありますよっておっしゃってました。
はい、
お庭だけでそれぐらいの広さがある。そこに何百という木が植わっていて、まあ100本もあるもみじが今赤くなっている見頃なんですね。
そうなんです。
お庭を見に来られる方多いですか。
そうですね、はい。
なるほどね。オルゴールを聞いた後でゆったりした気分で、お庭を拝見するというのもとても気持ちがいいだろうなと思いますけれど、中ではあの同じようにこうに庭園の開放をしていらっしゃる間もあのオルゴールの演奏はそれも毎日やっていらっしゃる。
はい、そうですね。
オルゴールにはどんな種類があるんですか。
そうですね、オルゴールにはシリンダーオルゴールという中に筒の入ったオルゴールと、うん、
はい、
ディスクオルゴールという円盤を使って演奏を行うオルゴールの2種類がございますね。
はい、音のなんか色、音色とかは違うんですか、その、 あの形式によって。
そうですね、シリンダーオルゴールという、まあ、筒を使ったオルゴールは、うん、まあ、少し繊細な音になりますね。
あ、なるほど。ということはディスクの方は音量もたくさん響きがいいというふうなことになるかもしれませんね。その2つの種類、あのシリンダーとそれからあのディスク、この2つの種類 の、 あの、まあ、組み立てといいますか、どんな仕組みになって音が出るようになってるんでしょうね。
そうですね、どちらもゼンマイを使って、動かすものになりますね。 中に、くし歯という髪の毛を溶かすくしのような形をした鉄の板がございまして、そちらを弾いて音を鳴らすという仕組みになっております。
でもディスクは円盤でしょ。
はい。
それからシリンダーというのは、丸い筒みたいなもんですよね。
はい。
全然違うように思うんですけど、やり方は一緒なんですか？
そうですね、はい。シリンダーオルゴールは筒にたくさんのピンが打ってありまして、そのピンで、くし歯を弾いて音を鳴らすという仕掛けなんですけども、ディスクオルゴールは、使用するディスクの裏側にたくさんの突起がついておりまして、その突起がオルゴール本体のスターホイールという星型の歯車を引っ掛けて回転をさせまして、スターホイールがくし歯を弾くという、少し複雑な仕掛けになっております。
いっぺんそのディスクオルゴールっていうのを聞かせていただけますか？
はい、かしこまりました。それでは、
よろしくお願いします。いただきました。メロディーもとっても優しくて、これ何という曲なんですか？
そうですね、こちら、ドイツの作曲家であるワーグナー作曲のオペラ、タンホイザーより行進曲という楽曲ですね。
タンホイザーか、そうなんですか。いや、素晴らしいのを聞かせていただきました。演奏の前に永井さんはハンドルを持ってぐるぐるぐるぐると巻いてらっしゃった、ゼンマイを巻いてらっしゃったわけですね。でそれがちょうど一曲終わる間はちゃんと鳴るという動力になっているわけですね。
そうなんです。
でこのここに並んでいるたくさんのオルゴールはほとんどそういうふうに鳴らせるわけですか？
そうですね、はい、全く同じ仕掛けです。
電気仕掛けでビューっていうわけにはいかないわけで、みんな
そうですね、全てゼンマイ仕掛けのものになっております。
それにしても本当に立派な箱に入ってますね。それを見ているだけでもとっても楽しいんですけど、こういうオルゴールが300何十台、60台とおっしゃいましたか、あるわけですね。それとこちらではそのオルゴールディスク式とそれからシリンダー式のオルゴールがたくさんありますけど、それ以外にも自動演奏機がある、ある楽器があるっておっしゃってましたね。
そうですね、自動再生のピアノや、ピアノと、バイオリンが一緒になっている自動演奏楽器などもございますね。
それもオルゴールのように動力によっての実際に演奏されるようにその場で弾かれているような感じになるわけですね。
そうですね、そういった自動演奏楽器は動力はゼンマイではなく電気の力を使います。
それは電気を使って。
はい、そうなんです。
バイオリンが弾かれるわけですか？
そうなんです。
面白い仕掛けがあるんでしょうね。
はい。
そんなのはここへ来て実際に見ながら聴けるという、バイオリンを誰かが弾いてるようになってるよっていうわけです。
そうですね、しかしただいまの企画展でピアノとバイオリンの以外一緒になっている自動演奏楽器はちょっと演奏はしていないんですけども。
そういうものも含めて演奏する時があるということで、
そうですね、
毎月変わるんですか、プログラムが？
プログラムは前期と後期に分けて、企画展の方を考えさせていただいておりまして、はい、ただいまが後期の企画展ということで、10月から1月の末までですね。
そうですか、はい、でもあの学芸員さんはそういうのをこう全部調べて勉強して皆さんに説明なさる。
そうですね、
大変なことですね。まだ全部聞かれてないんじゃないですか。
そうですね、まだまだ倉庫の中にもたくさんございますので、
すごいことやなと思います。あ、それからあのさっきあのお庭を見せていただいた時にあのお庭の外れに和室がありました、
はい、
あの日本の建物、まあ、あのもう博物館そのものはほとんど洋館のようになってますが、お庭の一番端の方にあの和室が見えました。総ガラスでずっとあの周りが囲われていて、あの縁側があって、でその、 あの縁側からお庭に降りる時に大きな石があったのを拝見したんですけど、あれも初めからあったんですか。
日本間の前にある、まあ、踏み台は、はい、まあ、お家が建てられた際に、まあ、一緒に持ってこられた最近の、
これ大きいですよ、畳1枚は十分あると思いますからね。
そうですね、はいはい、なんですけども、その前に、まあ、黒い大きな石がございまして、まあ、そちらはもう何万年も前のものになりますね。
はあ、そうですか、マンモスがいた頃の石ですね、
はい、
それをわざわざここにお持ちになったわけです。
そうなんです。
それからずっとお庭の中を散歩道みたいに遊歩道がずっと作ってあるので、お庭中全部見て回れるんですけれど、その中にはいろんなものが置いてあってね、あの楽しいんです。例えば滝が作ってあるでしょ。
そうですね、
うん、これは何か言われがある滝なんでしょうか。
まあ、当館のお庭はあの7代目の小川治兵衛さんが策定したと言われておりまして。
そうですか、有名な方が作られた、うん、
はい、なのでそういった滝や池などが特徴的なお庭に、池もあり
ますね、
はい、なっておりますね。
それからちょっと変わったこの三日月の形をした灯籠が見えたんですけど、これもちょっと変わってるんじゃないですか。
そうですね、うん、まあ、そちらも、まあ、小川治兵衛さんの特徴だと言われてますね。
ああ、そうですか。そういうあの本当にこう、あ、これは工夫をして作られたんだろうなっていうふうな石の使い方、それからそうかと思うと非常に近代的なモニュメントが石で彫られていたり、とてもあの石をうまく使ってらっしゃるなっていうふうな、石がお好きだったんかもしれませんね。
そうですね、あのこの一帯は徳川家康が大阪城を建設する際に石を切り出して運んだ石切り場となっておりまして、その石を使ってお庭も作られておりますね、
うん、そういう、あ、刻印石もあるんだ。
そうなんです。
そうですか、大阪城へ持って行こうとして印をつけた石がここに残っていたと。
そうなんです。
ああ、そうなんですか。まあそういったいろんな石をうまく使ってやる、しかもたくさん の、 あの植木、大きな木がいっぱいあって、中でもモミジやツツジなんかがたくさん植わっていて、それが今ちょうど見頃の色をしているという、まあ、そういうお庭なんですね。
はい、
うん、いやいや、いいものを見せていただきましたね。今日はいつもここへ来るとオルゴールの美しい音を聞かせていただいて、お庭は2階から眺めるくらいだったんですけれど、今日はお庭も拝見させていただきました。とってもあの立派なあのお庭で楽しませていただいたんですけど、まさに音楽とそれから美術と、自然とそういったものが一体になった堀江オルゴール博物館だなと思いました。12月は特別のプログラムになるんでしょうか。
特別なイベントなどはないんですけども、はい、12月10日頃からは通常のご案内の際にオルゴールや自動演奏楽器にてクリスマスの楽曲を演奏させていただく予定ですね。
そうですね、クリスマスの音楽ね。その他に特別皆さんにお伝えしたいことがあったらもうあのおっしゃっていただ
き、現在企画展としまして、ディスコオルゴールの中のオペラの世界というものを開催しております、うん、 オルゴールは1796年に考え出されたものになるんですけども、はい、ちょうどオルゴールが人々に楽しまれていた時期がイタリアオペラの黄金期に重なっておりまして、オルゴールにはオペラの楽曲が数多く収録されているんです。なので前期の企画展でシリンダーのオルゴールの中のオペラの世界という企画展を開催させていただいていたんですけども、はい、後期はディスコオルゴール編ということでディスコオルゴールでオペラの楽曲を楽しんでいただけたらと思います。
こちらへ来る方法というのは芦屋とかあるいは宿川からバスで苦楽園まで来てそこからは歩かないとしょうがないわけですけどだらだらとこう坂を登ってくださって5、6分あるいは7、8分でここへ来れると思います。皆さんそうやって来られるんですね。
そう
です、駐車場、広い駐車場がありますから車で来られる方は自分の車で来られるということも多いだと思いますけど、そうですか。これからまた、クリスマスにかけて、そういったオルゴールを、聴いていただくためにずっと開館をしていらっしゃる、オルゴール博物館に今日は寄せていただきました。博物館のお休みの日は何曜日ですか？
そうですね、休館日が月曜日になるんですけども、はい、火曜日と水曜日が団体様のみの受付日となっておりますので、個人で来られるお客様は、木曜日から、日曜日、そして祝日も開館しておりますので、そちらの、はい、
それから入館料はいくらなんですか？
そうですね、高校生以上の、大人の方1名様900円になりますね、はい、中学生以下の方が450円になります。
ありがとうございます。団体で来られる方っていうのは団体は何人ぐらいからなんですか？
そうですね、団体様は15名様以上になりますね。
いずれにしても事前に、お申し込みといいますかお知らせしとかないといけませんね。
そうですね、できればご予約をお願いいたします。
電話番号ちょっと教えてください。
それでは、お電話番号ですが0798の070-0656 となります、
ありがとうございます。団体で来られる方はちょっと事前に申し込まれて、その日が団体で大丈夫かどうかを調べになった方がいいでしょうし、プラッと行ってみようという方もちょっと今日は大丈夫ですかって聞かれた方がいいかなと思います。この庭園開放は今月いっぱいですからもうあんまりたくさんの日にちはないんですけれど今見頃だと思いますのでね、おいでになったらどうかなと思います。今日は堀江オルゴール博物館にお邪魔をしまして学芸員の永石さんに、いろんなお話を聞かせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。